どうも皆さんこんばんは。レンゲ山下隆明です。およそ1年半続いたレンゲラジオでしたが、先週の第91回をもちまして諸事情により無期限休止、事実上の最後の放送となりました。たくさんのリスナーに支えられて、このラジオを基盤に我々レンゲは少しずつではありますが仕事をもらえる芸人になることができました。本当にリスナーの皆さんには感謝しかありません。そして突然最後を迎えることとなり、本当に申し訳ありません。また皆さんにどこかで会える日を楽しみに、これからも頑張っていこうと思いましたが、やっぱりやめました。だってこれが最初の放送になるんだからな。第92回レンゲラジオ、確かに前回で最後のラジオ、そして今回が最初のラジオ。何が最初なんだって？そんなもんしっかり耳かっぽじって、チンチンいじって、正座して本編聞きゃわかるよ。スタート。
チャララチャンダイ。どうも、バルーンに飽き足らず、今はマジックの修行中、チャンダイです。
どうも、どうも、東京ドーム学院、山下です。
どうも、レンゲです。よろしくお願いします。第92回、レンゲラジオなんですよ。
そうですね。
そうですね。
まあ、正直様々ありましてね。
ありましたね。あの文章読みました。
読みましたよ。
チャンダイが書いた文章。ね、もう、ことの深刻さというかね。
まあ、そうですね。
もう終わったなと、さようならレンゲと、
まあまあ我々も思いましたね。
ね、思いましたね。
そうですね。
まあ
でもあれはあれでしょ、結局ある公的機関から、
はい、
マーティーニを飲みながらがあまりにもひどい放送だという放送コードに引っかかるということで。
違います、マーティーニは BPO に引っかからないです。ま
あ、注意を受けたということで。
注意は受けて
ないです。これで芸人を名乗るのかということで、厳しく世界コメディアン協会から言われたっていう。
世界コメディアン協会ないです。
聞いてますけど。
な
かったんですか。
WCA か分かんないですけど、ワールドコメディアンアソシエーションか分かんないですけど、
相当厳しく言われたということで。
いや、ないです。厳しく言われてるのは家族からだけです。大丈夫です。
あ、そうですか。
あのですね、まあどうもご心配おかけしましたというかね、悲しい思いもさせてしまいましたよ、リスナーさん。まあまあまあ、いろんなね、子さんリスナーの方から反応もいただきまして、
そうですね。
初めに言っとくとね、まさかこんなに早く再会ができると思ってなかったんです。
まあ、ちょっとダサいですけど、
ね、ダサいんですよ。ま
あ、ダサいんですけども、まあ、本当今回手の打ち方が早かったなと。
そうなんです。まあ
一つね、
いずれは再会したいと思ってたんですよ。
まあそうですね。
だから終了じゃなくてね。
はい。
配信停止
という
か。
僕は本当半年ぐらい休みにして、はい、ちょっと海外でも回ってこうかなと。
いやいや、お前レンゲラジオ以外にも仕事あんだろうが。
ですね、まあ、ちょっと海外でも回ろうかなというね、もうちょっとチケットもね、取り消しましたけどもね。
いやいやいや、もう勝手に行けよじゃあ、いいよ、もう
申し訳ないんですけど、
まあ、
うん、
コンビ間でね、話し合いをしてというふうに記載もしたんですけども、うん、まあ、それも大きなことだったんです。それは別に、喧嘩したとか解散とかね、そういう話じゃなくてね、もちろん、
はい、
要はこのレンゲラジオを、これからね、
うん、
まあ、今まで通りやっていくのかっていうところにあたって、うん、やっぱり仕事としてね、やっぱ僕らも一応ね、プロの芸人ですから、はい、プロというか、まあ、事務所に所属してる芸人ですから、はい、仕事として、まあ、しっかりやっていかなきゃいけないなというのを、まあ、僕らコンビだけじゃなくて、まあ、事務所の方とも話し合いをしまして、
そうですね。
話し合いをしてですね、一旦ちょっとね、
はい、
まあ、停止をして、配信停止して、う
ん、はい、
仕事という、観点からリニューアルをしたらどうか
という、はい、まあ、なんとかできないかとね、
まあ、それは別に有料配信になるとかね、
はいはいはい、
そういうことじゃなくて、
はい、
ただやっぱりそのレンゲラジオをね、これから大きくしていく、
はい、
レンゲの活動の基幹にしていく上でも、
うん、
まあ、仕事にしていきたいという点からですね、
まあね、言えば趣味で始めたみたいなところですか。
まあ、そうなんですよ。
やることがなさすぎて
本当にね、当時、まあ、以前も話しましたけども、レンゲラジオ始めた当時っていうのはね、
はい、
月に1分のライブが1回しかない、芸人活動って言ったらそれだけですよ。
そうしかないですから。
僕もバルーンやってなかったですし、
うん、
ね、営業なんか一歩もなかったですし、
はい、
まあそういう感じで始めて、まあ言ったらね、事務所に所属してるにもかかわらず、まあ、うちの事務所たくさん芸人いますから、ね、まあ事務所に別に許可も取らずに勝手にやってたんですけども、
うん、
まあ事務所からもですね、 まあ、せっかくね仕事も増えてきたんだから、
うん、
まあ、ちょっとまあ、あのレンゲラジオについてもね、
うん、
ちょっとステップアップしたらどうなんだという
ね、まあ、どうにかならんもんかいねというね、
で、まあ、別になんか奥歯に詰まった奥歯に何か物が詰まったような話し方をするわけじゃないんですけども、何をしたかというと、
はい、
今回このレンゲラジオにですね、
はい、
スポンサーつけようとしたんですよ。
まあね、スポンサーがお金を出してくれれば仕事ですから。
そうなんですよ。
そうなんですね。
これね、なかなかいないですよ。まあ、いろんなね、TBS ラジオとかね、ジャンクとかあるじゃないですか。ジャンクもありますし。
オールナイトニッポン。
あります。
さまざまあります。
ね。まあ、そういうところ以外で、通常のね、芸人がやってるようなポッドキャストに、スポンサーなんかつくかと。
そうですね。
そういう観点がありまして、で、もちろんね、事務所がね、
はい、
じゃスポンサー探してくるからちょっと待ってろみたいなね、そんな、まあ、親切な事務所ではもちろんないです。
そうです。
ね、
それは別に。そこでね、
ええ、
本当に今回、感謝すべきだったのは、
はい、
佐渡健の
手
の打ち方の速さでしたね。
今回この、まあ、レンゲラジオでも登場しているね、まあ、佐渡健、通称佐渡健ですよ。
そうですね。
みんな佐藤なんとかだと思ってるかもしれないですけどね、もしかしたら。
それはわかんないですよ。
ね、田中。
角栄かもしれないですそれはわかんないですよ。
わかんないですけど。
田中美佐子かもしれない
ですね。わかんないですけどね。まあまあまあ、僕らのね、今お世話になってる社員さんですけどもね。
はい。
まあ、スポンサーをね、探しましょうよって。
そうですね。本当そういう話が、ちょっとこのまま仕事じゃないまま趣味でやるのは君たち今どうなんだっていうことになった瞬間ぐらいに。
そうなんです。
動きましょうと。で、目星ありますと。
いや、正直ね、僕たちも、
はい、
まあ、レンゲライブもすごい忙しいし、
うん、
まあ、ちょっとしばらく休もうかって感じだったんですよ。
まあ、本当そうです、ね。
そのもう終わった、更新、配信停止してから、まあ、一旦ちょっと落ち着いて、まあ、ちょっと。
本当ね、もう足首に巻かれていた鉄球を外した気分だった。
いやいやいやいや、別にそんな負担じゃないけどね。まあでも最近忙しかったから、レンゲラジオの更新も結構大変だったからね、
うん。
まあじゃあ一旦ちょっとリフレッシュしようかなって感じだったんですけどもね。
うん、
まあ佐藤健がね、やっぱり、まあ僕らのためを思ってくれてね。
はい。
すぐに動きましょうと。
早かったですね。
僕が記事をアップして多分2日後か
3日後ぐらいですね。
じゃないですかね。
まあもちろんね、ご相談はしたんですけどもね。
もちろんね。
その上での手の打ち方の速さっていうのがね。
ねえ。
まあ、感動しましたね。
で、今回ですね。
はい。
まあこれはブログにも貼りますし、
はい、
ブログもですね、まあ、これ、まだリニューアル前なんですけども、
うん、
まあ、僕の方でちょっとリニューアルをしてですね、
うん、
ちょっとまあ、変えていこうかなと思ってるんですけれども、今回からですね、このレンゲラジオにスポンサーがつきました。実際に。
なんと。ソフトオンデマンドさん。
違います。違います。
ないですか。
ソフトオンデマンドさんだったら、
はい、
まあ、今までの流れでもいいでしょう。
ソフトオンデマンドさんにだいぶ僕、お金入れてるんですけどね。
いやいやいやいや、それはあなたがソフトオンデマンドのスポンサーになって
ます。スポンサーになってますね、
確かにね。逆です、逆。
ね、
今回ですね、まあ、このレンゲラジオね、まあ、全国に配信して海外でも聞いてくださる方がいるんだけれども、うん、まあ、僕たちはあくまで八王子で活動してるっていうのでね、
うん、
多摩地域を中心にやってるっていう上で、
はい、
まあ、よりね、多摩地域から発信していくっていう、地域密着型のね、まあ、若手芸人育成バラエティですよ。
はい。
まあ、そういう観点からですね、多摩地域のどこか企業さんにね、スポンサーになってもらえないかということで、
そうですね。
営業をかけに行きまして、佐渡健と一緒に、佐渡健のコネクションを元に。
コネクションを元に。
で、行ったのがですね、皆さん、高畑不動尊ってご存知ですかね。
まあ、世界遺産、世界遺産
違います、国宝です。
国宝。
はい。日野市の高畑不動っていうのは駅があるんですけど、
八王子市の横に日野市というのがありまし
て
ね、
ありましてね、高畑不動尊っていうのはね、国宝であるんですよ。で、もう本当に週末になるとね、本当に、まあ、参拝っていうのかな、ちょっと俺分かんないけども、人でごった返すようなね、うん、まあ、
結構有名な、ね、
有名なとこなんですよ、うん、そこのですね、目の前にですね、本店を構える、創業が大正7年という歴史ある企業でございますけれども、
うん、
高畑まんじゅう。ね。わかりますか？まんじゅうですよ。
おまんじゅう屋さん。
ね。高畑まんじゅう、小生堂さん。
はい。
っていうね、ところがですね。実はそこの、まあ、責任者の方がね、
うん、
以前僕らが日野市で仕事した時に、ちょっとご挨拶したことがあって。
まあ、ちょっとね、つてが、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけあった、ね、名刺とかいただいた感じでね。
そうそうそうそう。で、まあ、そういうのもあってね、
うん、
ちょっとお話だけでもということで、
うん、
まあ、佐渡健もね、結構やり手の佐渡健も、正直ちょっと手応え厳しいですと。
まあね、
期待しないでくださいみたいな感じで、うん、まあ、言われてたんですけども、行ってみてお話をさせていただいたところですね、ご寛大な、心というか、
もう俺は広告とか出さねえんだようちの店はって言った割にはね、
ええ、
ストンって、まあ、じゃあもう分かったよ、
うん、 頑張れよっつ
ってね、心変わり2秒ぐらいで変わりました、ね、何やってんこの2秒で。
いやいや言ってくださってね、まあ、高畑まんじゅう小生堂さんがですね、このレンゲラジオのスポンサーに決定いたしました。ありがとうございます。
すごいですよ。
ありますか今までこのねテレビに出たこともないような若手芸人のインターネットラジオ、
はいはい、
収録場所はあなたの家ですよ、
はい
ね、もちろん機材は本格的に頑張って揃えましたけども、ね、それにスポンサーがついてください。
まあ逆転ホームランを打てたなという感じです ね、
事務所の方からもですね、まあ、そうやってスポンサーがついてしっかり仕事してやるんだったらいいじゃないか、
案件として仕事の案件としてやりなさいと、
ね、頑張っていきなさい。
だからもうあなた体調不良とか機材ダメとかで休めないですよ、
休めないですよ。それはもちろんです。これはもうお仕事になったわけですから、はい、
それ久々にやりましたけども、本当あんたもう鼻セメント詰めてるんです
か。ちょっと待ってください。そんなに鼻声ですか。今日
ほ
んと
ひどいですよ。
あ、ほんとですか。
はい。
あー、これね、最近の
世界コメディアン協会からすげえ怒られてる。
だからないです、WCA は。わかんないですけど。
ピエール会長から。
いや、ピエールっていう名前が知らないけど。いや、ちょっとね、あ、そうですか。
はい。
この数日の中では今日調子いい方なんです。
全然悪いです。
あ、ちょっと待ってください。ちょっと今鼻通しますから、話しててください。
まあそうですね、まあ、あのスポンサーついたということでね、ただのこんなインターネットラジオに、ですね、続けていけるというね、またなんかね、よかったですよ、本
当に。戻りましたよ。
いや、全然戻ってない。
あ、そうですか、全然戻ってない。まあ、すいませんね、
まあそうなんですよね、すいません、ね、まあ、そういう感じでね、やっていく
という
感じ
です。そうなんです、ね、あの本当に高畑まんじゅう小生堂さんにですね、お世話になりながらですね、はい、やっていこうかなと、さらに。
うん、
で小生堂さんというもう老舗のお店がスポンサーについてくださったことによって、
はい、
今単独スポンサーですけれども、はい、これからですね、いろんなところに働きかけやまたお声掛けをしてですね、
はい、
さらにスポンサーを増やして、
はい、
で今多摩地域って言いましたけれども、もう全国各地ですよ。
でもそれやり始めたらもう山下整備車がつきますよ、うん、
あなたの実家の会社ですね、
はい、
そうですね、
それやったところでね、
うん、
なんていうんですか、会社に対して破壊力はないです。
マッチポンプですね。
そうです。
はい、
まあですのでね、一、うん、つでもね、まあなれば、いやー、なかなかネットラジオこんなことないなと思ったら、まあちょっと色合いちゃいますけど、うん、
はい、
あの東京ポッド許可局が地上波なるらしいですよ、
はいはい、あ、そうなんですか。
そうなんです。あ、やっぱすごいな、結局それが一番の目的でしょ
う。そうですね、確かにね。
あ、すごいなと思いました。
うん、
まあね、今マキタスポーツさんとかもテレビね、すごい
出てるし ね、
ガンガン出てはりますしね。びっくりしましたね。
すごいですね。
まあまあ、それを目指していければいいんじゃないかと。
まあそうですね、本当にもういろんな人に結局ね、支えられながらだなっていうのを感じたんですよ。
まあギリギリのラインを飛び続けてるなというね。
そうですね、
感じですけどもね、
本当にね、ありがたいなというふうに思いますけれども、
はい、
まあでも内容はね、特にあれなんですよ、別に、
まあ、変わんないですよ、
劇的に変わるわけじゃないんですよ、
はい、
ね、本当にもう教養番組になるわけじゃないですから、
そうなるとね、
はい、
リスナーがいなくなります。
そうです、そうです。
結局ね、
一応だからお話もしたんです、もう僕らの色でやらせていただきますというね、お話はしたので、うん、それもね、了解の上なので、
まあ大丈夫
です、大丈夫です、ご心ね、そういう意味ではご心配ないです、ただ、はい、今までのね、ブログと違うのは、小生堂さん、やっぱスポンサーですから、
はい、
毎回ですね、リンクも貼らせていただきますし、はい、ネットショップもございまして、
そうなんです、
このラジオでですね、大々的にですね、高畑まんじゅうの購入を呼びかけるという、そういうことはありますね。
そうです、正直ね。
はい、
一年間契約とかじゃないんです。
そうなんです。もう少し。
言いましょう。
はい。
二ヶ月契約なんです。
二ヶ月契約なんです。
だから、第100回までは、
はい。
正直いけます。
そうですね。
だそっからは、
はい。
この、本当にこれはね、
はい。
僕も買いますよ。
はい。
売り上げをね、が、あ、ラジオ聞いて売り上げが上がったとならないと、
はい。
スポンサーですから、遊びでね、
それそうです
よ。くれてるわけじゃないですから。
経営者ですから。
ねえ、でも本当にね、うん、まあ、資料などもね、整理、まあ、電気大臣に対してのね、はい、資料を作ってね、提出しましたけども、はい、やっぱりリスナーの数がね、
うん、
結局、延べ20万ぐらい。
まあ、第1回から計算して20万アクセス。
20万アクセス。
アクセスですね。
まあ、これもやっぱ聞いたんです。
まあ、そうですね。
破壊力やっぱあったんですよね。
まあ、リスナーさんのおかげですよ、本当。
そうなんです。聞いてくれる人が多かったから、うん、結局これは決まったという。
そうですね。
ほんとね、全部うまいこと言ったなという感じでございますね。
まあ本当にね、ありがとうございます。まあだからコーナーもね、今までのコーナーもまたやりたいなと思ってますし、それだけじゃなくてね、
はい。
高畑まんじゅうの、なんでしょうね、まあドラマ CM じゃないけどね、ラジオドラマじゃないけどね、
はいはい、
そういう CM を考えようみたいなコーナーとか、
まあまあまあまあ。
まあコビを売ってるのかと言われたら、
はい。
媚びを売っているんだよ。でもね、それは媚びじゃなくて、
はい、
あの本当にスポンサーさんへの配慮でもあるし、これからもスポンサーとして続いてほしいという思いもあるし、
まあそうですね、
現実的にこれで饅頭が売れたらめっちゃ面白いし、
まあ面白いですよね、
そうなんですよ、
ね、
嬉しいとか、あのそういう正義心とかじゃなくて面白いじゃないですか。
饅頭を売るポッドキャスト番組。
だってね、今僕らのね、
はい、
あのもうちょっと言葉選ばず言えば、僕らの今バックにいるのは饅頭、
はい、
屋なんですよ。これめちゃくちゃ面白くないですか。
そうですよ。これ最強にいいですよね。
いいですよね。しかもね、そのポットでの饅頭屋じゃないよ、大正7年創業の
老舗の饅頭屋が俺らのバックについてる、ね、だからね、マジでチンプレの喧嘩ね、うん、売られたらね、
はい、
おい、うちのバックは高畑饅頭屋ぞ、
そういうことですよ。
言ってやったらね、
いや脅せねえけどね、ひーってならねえ
ってなりますからね。
高畑饅頭って本当にね、由緒正しき饅頭で、それこそね、天皇陛下も召し上がったことがあるよう な、 そ う、 なそういう饅頭なん
です。献上されるお饅頭ですからね。
それがレンゲラジオのスポンサーになってくださってるわけですよ。
そうです。まあということでね、
はい、
やっていけることがまあ決まりました
んで、決まりましたんで、
あとはね、
うん、
まあ100回までいけますから、
はいはい、
まあ、もしあかんかったらね、
うん、
なあなあにしていくしかないのかなんてね、卑怯なことも考えながら、
そうですね、
それまでなんとかね、私にスポンサーを探そうじゃないかと、
そうですね、
いうところでございますな。
あ、そうです、そうです、そうです。
まあまあ良かったです、
本当にありがたいですね。
まあ、仕事となったということがね、
まあそうですね、
良かったですね。
まあだから気を引き締めてね、これからも、うん、まあ今までも頑張ってきたけども、
うん、
まあちょっともっともっとね、内容を充実させて、
そうですね、
もっともっと面白いラジオね、
はい、
やって いろんな人にね聞いてほしいなと思うし、
まあ、そうですね、
そしてね、まんじゅう皆さんに買っていただいて、
はい、
ね、小生堂さんもね、まあ、老舗だけれども、こういう、まあ、言ったらインターネットっていうね、また世界で、ね、あの名前が広がっていくようにですね、
そうですね、
僕らも少しでも、ね、力添えができたらなというふうに思ってます。
ぜひね、お願いしますよ、
ね、お願いします。
皆さんの力でね、続けていかせてくださいよ。
そうですよ。お願いしますよ。
はい、
どうなんだろうね、本当に喜んでくれるのかな、これ復活して。
どうなんですか ね、
僕が堅苦しい文章書いたでしょ、
はい、
あれにはちょっとやっぱり何聞かれてもやっぱ答えられない状況だったんですよ、あの時は。
まあそうですね、
事務所との話し合いだったんで、
向こうからもちょっと確認させてくださいという、
そうそうそうそうそう、
のが最後で、
うん、別になんか怒られたとかじゃないんですよ、あの、うん、なんかとにかく話し合いだったんで、
はい、
ただその内容言うわけにいかないんで、コメント欄も閉鎖したじゃないですか、
はい、
ね、だから皆さんの反応も見てなかったので、
うん、
ね、やっぱりね、ヘビーリスナーの方もいらっしゃるわけですよ。
まあそうですね。
ね、ツイッターでね、コメントくれました、はい、レンゴンさんとかね、
うん、
マキビの、
うん、
ね、トスカーニャさんとかね、
マキビはもうなんかもう戻ってこなくていいよみたいな、
ね、レンゲありがとう、さようなら。戻ってきたよこの野郎。
ね、来ましたけどもね。
ね、いらっしゃいました、たくさん、
もうね、アメリカからもね、
そうですよ、カイリーブラックキャストさん
いただきましたね、ね、
ソビシアさんとかもそうでしょ、
はい、
ね、
そうです。
ガンジーさんもそうでしょ。
そうです。僕もね、小学校のね、うん、マー君からもね、はい、来ました。なんかあったんかって、
ね。ああ、なるほどね。
うん、
それにね、まあコメント自体はなかったけども、はい、やっぱりね、桂金太郎。
あいつどうして。
林家まらのすけ。
最近どうしてあいつら。
なあ。
下落語界の帝王たち。
ねえ。やっぱこうやってね、リスナーに愛されてきてるわけですよ、
はい、まあそうですね、
もちろん R 君もそうですよね、
だってこれを聞けないからね、
うん、
もう一日の生活が狂ったと言ったね、男までいたわけですから、
いたわけですよ、ね、死んでんじゃないかもう。1週間空いたから。
1週間はまあまあ前もちょっと空きましたけどもね、
空きましたけどもね、とにかく毎週月曜日ですね、深夜配信ということで、今まで通りのスケジュールでですね、
はい、
やっていきたいと思うんですが、今回はね、まあ、リニューアルというか、
はい、
で、まあ、ちょっとまあ1週間しか休まなかったというちょっと照れ隠しもありながらのちょっと月曜以外の配信になります、まあ、
ちょっとダセーですね、
ちょっとダサかったので、
はい、
まあ、ちょっとまあ、配信日ちょっとまだ決めてないんですけども、今収録してるのはですね、実は、3月のですね、
19日です、
19日の夜なんですよ、
はい、
ね、今ですね、レンゲライブボリューム1東方に迎撃の用意ありのですね、
いよいよ投撃が近づいてきましてね、
そうなんですよ、投撃って言ってますよ、
うん、
ね、迎撃の準備中なんですけども、
はい、
まあ、そのライブ前に配信はします、まあ、
してた方がいいな
ということで、ね、して、まあ、今聞いてらっしゃる方は、まあ、ライブ前なんだということで、で、ライブ終わりにもですね、また配信したいなと思ってますし、まあ、
分かる、でも次回ね、諸事情により休止させてもらいますってやったら、まあすげえ滑ったと思ってください。ライブ大失敗したと。
いやいやいやいや、
思ってください。
そんなね、もう滑れないんですよ、本当ね、僕はもうずっとお腹が痛い、本当に。
いやいや、それはもうだって大丈夫ですよ。
投撃の話しましょうね、投撃の話、うん、ね、
そうですね、
3月24日ですね、 パフォーマンスダイニングテシャバ八王子の、はい、ね、おしゃれな居酒屋さんですよ、
はい、
さんです。そちらでですねレンギライブボリューム1をやるわけですけれども、
皆さんのおかげで、
はい、
キャパシティ1万人が埋まりました。
1万人も来ないです。
ありがとうございます。
どんな飲み屋だよお前。1万人入る飲み屋なんだよお前。東京ドームのビアガーデンぐらいだろお前。
まあワタミですね。
ワ
タミみたいなもんですね。
ワタミも何店舗使うんだよ。
ね、まあ目標枚数には達成しました。
あ、そうですね、ありがとうございます。
ね、本当ありがとうございます。
たくさんご予約いただいて、
ね、ようやくね、はい、まあ、そこが一番ね、はい、正直緊張感のある、
まあ、集客はね、動員はやっぱりね僕らの責任のもとやんなきゃいけないですから。
うーん、
ね、キャパシティがね、まあ、ブログの方でも告知してましたけども、50から60目指してなんて言ってましたけども、やっぱり60目指してやってたんですよ。
そうですね、
ね、本日現在ですね、
まあ、63
名ね、お気付きがあって、まあ、当日バックレもあるでしょうから、
あるでしょうね、
ね、まあ、もう少し、もちろんね、まだ誘っていきたいと思いますし、もしこれからね、来たいという方がいらっしゃったら、ぜひ来ていただきたいですし、
当日来てもらってもなんとかなるんじゃないですか。
なんとかなると思います
よ。なんとかなると思います。
うん、はい、なんとか椅子も用意できるんじゃないですか。
まあ、しようと思いますので、
ね、頑張りたいと思いますけれども、ね、まあ、ライブで使う映像を撮ったりですね、
はい、
まあ、映像を編集したり、
うん、
ね、もちろんネタを考えたりですね、はい、まあ、いろいろやってるわけですけれども、ね、その中でですね、
はいはいはい、
まあ、レンゲライブもですね、これから広がっていきたいということでですね、
うん、
まあ、当日、まあ、ライブに来た人がさ真っ先にしている情報告知っていうのをね準備して、
はい、おー、なるほど、
ね、こういうのをまたやることになりましたと発表するような、ね、内容を用意して僕は準備して、
いやもうなんか回りくどすぎて何言ってるか全然わかんない。
どいやいや、
いやもう今日もう回りくどすぎて全部が何言ってるかよくわからへんねんけど。
あのね、ね、ちゃんだいはね、
はい、
スポンサーさんついたでしょ。
はい、
すごく緊張して
る。いやこれはもう悪い悪い悪い。これはチンコっていうねぐらいでいいんですよ。
やめなさい。
大丈夫ですよ。
やめなさいよ。
こんなもんね。
下ネタ妄想バラエティから卒業してるんですよね。
でも卒業しないです。
卒業してください。
もうそれはないでしょう。それはヘリ、もう桂金玉たちは聞かなくなりますよ。
そうですね、確かに。桂金玉さんに聞いてほしいですね。
いいんです。スポンサーがついたからってね、形を変えることはないんですから。
そうです
ね、ありのままでね、やってきて20万人がね、はい、アクセスしてるわけですから。
はい、そうですね。
僕はね、そこは一番ね、まずいことになるんじゃないかと思ってました。
そうですね、
第三者が入ることによってあなたが固まるんじゃないかっていうね。
まあやっぱりね、
大丈夫で大丈夫です。
やっぱね、なんか嬉しかったんだよ、なんか話してて、
うん、
僕らみたいな無名のね芸人を応援するよって言って、
は
い、いろんな応援の形ってあるじゃないですか。
まあまあね、
ね、本当にもう応援してくれるっていう昔からの友達もいるし、でもその中でも別に優劣がつくわけじゃないんですけど、
はい、
例えばライブにね時間を割いて見に来てくれるとか、
まあそれも応援ですよ ね
応援じゃないですか。
チケット買ってくれた
り、チケット買ってくれるとかで、今回のようにスポンサーとしてお金を出してくれるとかね、はい、応援があるんですけれども、
はい、
やっぱり時間を割いたりお金をね、時間を割くっていうのはもう本当に例えばメールで頑張ってとか言うのも時間を割いてるんです
よ。まあまあもちろんね、
でお金を払うのもそうですけども、うん、やっぱりそうやってなんか自分の、まあ、時間だったりお金だったりそういうのを削って応援してもらえるっていうのは、うん、いや本当に立派というかね嬉しい職業だなと思って、
まあまあそうですね、
ちょっとね感動して緊張してるんです、うん、
言ったら他の職業の人結構応援しにくかったりしますよね。
そうなんですよ、
なんか何をしてあげるのが、まあ、商品を買ってあげたりとかね、
うん、そうそうそう
はあるのかもしれないけどね。
なんかありましたよね、昔カード会社にね勤めてる友達がいてね、
はい、
うん、なんかお前なんか新入社員でね、
はい、なんかあーねカードね、
うん、そうそう、なんか手伝えることあんのかって聞いたら、
はい、
カードに入会してほしいんだっつってね、
で
みんなで OK やったるよっつってブワーっつってね、
はい、
書いて、でも印鑑がなきゃダメでね、カードの申し込みだから、
はい、
でみんな印鑑なんか持ってねえよっつって、分かった、じゃあ印鑑後でやるから送るからっつって、そこの場でクオカードだけもらって後で送らないでバックれるっていうね。
そうですね、その彼もその3ヶ月後くらいの仕事辞めるっていうね。
当時ありましたね、
悲しい話ですね。
悲しくはないんだよ、結局
その彼に今回も僕、はい、ライブすることになったぜって、
あ、東方に元気のようやり、は
い、
誘ったら、
はい、帰ってこないです。彼は死にました。
いやいや、あい、ね、彼、まあ、トシヤ君って言うんですけどね。
トシヤ君ね。
トシヤ君。
トシヤ君。
トシヤ君って何それ。
トシヤ君ですよ。
何それ。
トシヤ君ですよ。
トシヤ君って大学時代の友達がいてね、そのね、就職、カード会社に就職して、
そうです、
まあ、辞めたんですよ。 で本当に辞める時もね本当に悩んでたみたいで、
途中本当なんか一周回ったんか知らないですけど、
はい、
自殺サイトでなんか自殺するしたいって言ってるおばちゃんと新宿で出会って、これじゃダメだって言って会社辞めた。
そうそうそうそうね。よかったですよ、死ななくてね。
よかったですね。
でそこから1年ぐらい、まあ就職活動兼ニートみたいな
感じで、俺も毎日遊んでたもん。
その時はねもう毎月のね僕らの1分ライブも全部見に来てくれて、
全部もう俺らより芸人のこと詳しかったもんな。
詳しかったね、本当ね。
あ、まあ、そういう友人がいましたけどもね。
なんて、
そういう友人がいましたけど
ね。友人がね、びっくり。
今はもうね、いませんけど、
まあ今仕事をね別にあの他の仕事して
充実してるじゃないですか。いやそれは分かんないです、それは分かんないですそんなもん分かんないです。
あのまあいいんですけど、
トシヤメに関しては俺は分かんないですけどね。
はい、まあ、ね、トシヤメもよかったらねレンゲラジオ聞いてほしいんですけど、
いやもうそういうの聞かない派ですも
ん。なんかインターネット関係弱いんですよね。
そうです ね、 ね
あのまあいいんですけど、なんでトシヤメの話になったんで、なんでトシヤメって
トシヤメです
いやあのね本当はねトシヤメの話をしたらね正直2時間番組いけるんですよ。
そうですね、
それぐらいのね伝説を持ってるね。
まあ、トシヤメに来てもらって本人から語ってほしいです
よね。そうなんですよね。
いろいろあるんですけどね。やっぱ壮絶だとか。
それこそ今回のね、はい、あの、東方に迎撃の用意あり、レンゲライブのね、会場となる手シャバですよ。手シャバにね、1年目の時に修行だっつって、出てたことがあって、
はい、そうなんですね。
で、レンゲが出番でね、入ってて、その日に僕が、いやいや、
ああ、思い出した。
思い出した。
あ、それね。
レンゲが出番で入ってたんですけど、
そうそう、出番で入って
た。事務所のね、お手伝いの仕事が来ちゃって、ちょっと、井上来いと。まあ、当時、チャンダイじゃないですから。あれ、やばいと。で、手シャバの方にも言ったら、いや、ちょっとそれは困ると。
うん、
ちょっと、出てよとお客さんにも言っちゃってるし、つって。うん、別にあの闇営業とかじゃないんですよ、はい、普通に舞台立ってるだけなんですけど、はい、まあ、それはまずいなということで、はい、まあ、他に芸人とか誘ったんですけど誰も来れない、
誰もダメだって。で、まあ、俺が、まあ、ピンで出るかと。
そうですね、
でもちょっとピンっていうの不安やな、
まあ、当時やってなかったからね。
まあ、今もやってないですけど、まあ、
そうですけど、
まあ、当時より肝がやっぱりね座ってなかったんで、
ええ、
やばいと。ならやっぱ普段喋ってておもろいトシヤメンにメールしようと。
そうですね、
前日メールしたら、
はい、
おー、分かった、うん、じゃあ行くわと。ネタは考えてるから大丈夫やから来てくれと。来てくれたらもう立っててくれて、なんとなくツッコミしてくれたらあとは俺が喋り続けるから。
まあ、トシヤメンも関西人ですからね。
そうです、
ええ、
でまあまあやっぱり本当素人有事の中で一番面白かったなっていうかね。
そうですね、ツッコミフレーズとか速さがね、
速さが俺本当プロレベルに速い時があるというね、うん、で当日ですよね、
はい、
ごめんちょっとあの行かれへんようになって
ドタキャンするっていうね、
肝が弱いんですね
そうなんですよ、
い
やほんとね、トシヤメンは一時期ね、あのレンゲのね、まあ、ブレーンじゃないですけど、まあ、
作家にしようと、
作家になってほしかったので、だから NSC に行けと、
はい、
まあ、当時今でいう YCC っていうね、はい、まあ、作家養成の学校もなかったですから、あ、まあ、ちょうど1期生の時だったのかな、
ぐらいかな、
確か YCC っていうのができると、
うん、入れ、あ、それ入れ言うとったやん。
そう、仕事もまだ決まってなかったから、う
ん、フラフラしてたからね、
貯金もちょっとあるっていうから、
うん、
お前そこ入れと、
うん、
一緒にお笑いやろうぜっつって、うん、言ったけど、まあ、結局やっぱ肝っ玉が弱くて、
肝が弱いね。
そう、結局
そうなんですよ、ね、どんな力があっても肝っ玉が弱かったらダメだし、
はい、
力なくても肝っ玉あればなんとかなっていくっていうのが、
うん、
どの仕事もそうなのかなって、あ、
かもしれないですね、
思いますよ ね、 ね、
いやでもね本当トシヤメンはね、な、作家さんになったらね一角のものになったと思うんだよね、
なった気がしますよね。
いや面白かったからね、
面白かったですね、
うん、今でも時間があるんだったらネタ作りとか一緒にやってほしいぐらい。
あ、まあ本当ね、
うん、まあ忙しいから無理なんで
しょうけど。それは思いますけどね。いや、本当高校時代に、
はい、
1対50の、
はい、
野球拳で戦った男ですから。しかも最初に1対50並んで最初のやつ負けたら、うん、また後ろに回って並ぶっていう無限地獄の野球拳で戦い切って、まあ、結局真っ裸にされるという男ですから。
それはあのいじめじゃないんです
よ。いじめじゃないんです。
いじりですよ本当に。
そうなんです、
本人も喜んで
る、本人はそれで笑わせれるというね
そうそう、
普通じゃやっぱいじめですから、
で
それでね本当廊下に放り出されて、もう女子なんか見る中で、みんなそれさせられるっていうね、
はい、
最初本当にみんながいじりすぎて、
はい、
もうお尻に水のりべったり塗るというのりが真っ裸の年やめんに、
はい、
お尻にべったり透明の方の水のりね、べったと塗ると、
はい、
その直後にみんなが気づいたんです、
はい、
もう俺らはこれ以上何していいかわからん止ま、もうそのいじる側を止めるほどの、
はい、
もう包容力ですよ。
なるほどね。
だから本当いじられ界のもう太平洋です、あいつはほんもうその時はみんな固もうね 次何するとかじゃない、もう直感的にみんな分かったんです、
はい、
誰も喋らなかったです、固まって
これ以上何していいか分かんないと、
これ以上お尻に水のりをがっつり塗った後、
はい、
これ以上何があるんだと
なるほどね、
という男でしたね、あいつはちょっとまた久々にね来てくれたらなと思うんですけどもね、
そうですね、会いたいんですけどね、まあまあね、やりたいなとは思ってますけども、
そうです ね,
ね、まあ東方に激怒よりあり、はい、ありに関してはとにかくですね、うん、あの大成功させたいなと思ってます、
まあなんとかね次もできるように大成功させていきたいという感じではあるんです、ね、
そうなんですよ、
うん、
ね、本当に八王子のねいろんな飲み屋さんとかにもねチラシとか貼っていただいてね、
そうなんですよ、
で地域密着感がどんどん出てきてるんですよ、
そうですね、まあ、ただちょっとやっぱりねまだ知り合いがやっぱ多いっちゃ多いです、
そうですよ、
60ってすげえ難しいんです、僕ら60集めれないことはないぐらい八王子にまつてはあるんです、
まあまあそれは八王子に10年住んでますから
ね、かといってねそれじゃあ広がっていくのかといってはそうではない
んです、そうなんですよ、
だ今後ねもし2回3回があれば、
うん、
もうマッチでたむろしてるギャルを中心に火をつけていくしかないです、
はい、
やっぱ若い女の子に火をつけて広めていく、
八王子にたむろしてるギャルの子はみんなドヤンキーだから ねドンキホーテができて余計ドヤンキー、
ドンキホーテみんな住んでるんでしょ、
住んでないです、
ルームシェアして住んでるんじゃない、
違います、びっくりしました、八王子にもこんなギャルがいるんだっていうのをドンキホーテできてから分かりました、
そうなんです、
ドンキホーテはすごいですね、ギャルホイホイですね、
いやホイホイですね、
びっくりしましたけども、
本当にあの近辺は本当危険な、ね、ゾーンですよね、
まあ、手シャバーさんもねそのドンキホーテの裏に当たるわけですけれども、
あれも本当今後北斗の拳の芯が立てたサザンクロスのあの塔みたいになってくるでしょうね、
なっていかない
あのドンキホーテが
そんなことはない
上からね、ユリアが飛び降りるようなね、
じゃあ僕はドンキホーテの下で
リハックをやってください、
いやハート様をやります、
ハート様、アーズもね、じゃあ僕海のリハックをやりますから下でユリア様を受け止めますよ
そうですね、
ほんとね、まあそのタムロシル若者のカリスマになっていかないといけないんじゃないですか、八王子は、
そうです、
ね、やっぱヤンキーを味方につけてすげえ強いんじゃないですかね、八王子にとって、まあ、
それはそうでしょうね、
やっぱりほんと田舎侍船侍だらけなんでね本当に
そうですね、
そういうね人たちがなんかああうつらまら応援したらみたいな流れになったらすごくいいなと僕は思ってます、
まあね、まあどうなんでしょうね、
ただまああなたすげえいじめられるなと思ってます、
まあ僕はそうでしょうね
だそういうね、うん、まあ、火のつけ方はもしね第2回3回があるならばね、まあ次の戦略としては打っていくべきなのかと、
まあね、まあどうなんでしょうね、カリスマっていうのはね、わかんないですけど、
もしくはあれですよ、
何ですか、
桃太郎方式で、
はい、
駅前で、
はい、
高畑まんじゅう1個ずつ上げて、
はい、
ライブ来いと
まあそれはありですね、
まんじゅうで釣るという、
美味しいですから ね
平成の桃太郎やるという、ね、やり方も、私は亡きにしもかなと、
まあ、今回はね間に合わないですけど、もしね第2回第3回あるんだったらね高畑まんじゅうを買ってきてみんなに振る舞ってね、
そうですね、
ね、
いいかもしれないですね、振る舞うのね、巻きね、
そうですね、いいかもしれないですね、
いやーそれはいいかもしれないですね、確かにね、まあ、ぜひまだまだね、余裕ありますので来てください、
そうですそうです、
山下ここ2ヶ月、
はい、
髪型に失敗してますから別に見に来てください意思疎通ができず失敗しますから、
ジャンダイはライブ前にまだ切ってないですけど一回切ろうと思って、
あなたいつもそうですもんね、
何
あなたほど遠足とか行く前に髪の毛切ってたやつのタイプです
なんでだよ、いいじゃねえかよ身を引き締めたいんだよ
身を引き締めたい。いや本当にちゃんと身を引き締めた方がいいんじゃないです
か。いやそういう意味じゃなくて。
それは
ちょっと今足元見られるような言葉を発してしまったけどね。
それはまあそうですけどね。
いや違います。
今日も出荷前のマンゴーみたいな色のパーカー着てますけど大丈夫ですか。それ消費者の手の元に届く頃にちょうど完熟するタイプの緑と黄色の色してますけど。
そうですね。まあそういうパーカーを着てるんですけどね。いやこのパーカーね、安かったんですけど、八王子駅前でね、お揃いを着てるおばちゃんがいるんですよ。よく会うんですよ。
安いですね。
これを着てる時によく会うんです。
まあそれチェーンの店ですから
ね。チェーンの店ですからね。これ買った方がね、よくないですね。
それは難しいです。
難しいです。
難しい。
いや思うんです、チェーンのお店って、はい、例えば一番有名なのだと何でしょう、ユニクロとかね、ね、僕ねやっぱユニクロの、この間ね部屋を掃除してたら、昔、買ったというか、買ってもらったんだけど誰かに
誰かに買ってもらった
あの、でもいや、細かく言うとめんどくさいから言わなかっただけだけど、はいはい、あの、昔、まあ、以前も話しましたけど、はい、あの、ガンバルン体操ってやつでしょ
あ、それでね、あの、そうそう、まあ、業務用で着てた服ね。
そう、業務用で着てたや、
うん、作業着というか、まあ、運動着ね。
そう、サラピンのね、パーカーが出てきたの、うん。ユニクロの。
はいはい。
で、まあ、あの、サイズはもちろん当時から XL だったんで、うん、あ、着れると思って。うん、でそれっていうのはもう3年前4年前ぐらいに買ったやつだ、
まあ
ね、それがサラピンで出てきたの、
うんうんうん、
ユニクロっていうのは、はい、その3年4年ぐらい寝かすと被らねえぞっていうのに気づいたのわかりますこれわかります、
まあまあわかる、
やっぱね1年寝かすべきなんです服は、
はいはい、
だから冬物がね今安くなるでしょ、
はい、でもあなたが着てる服、はい、1年休ませようが3年休ませようが、
はい、
これは本当あなたのその今着てるその半熟マンゴーみたいな色の服、
はい、
これはね本当いつかマンゴー星人が世界を征服しないと受け入れられないし、
いやいやいやいやいや、
それぐらいにならないとおしゃれとはならないですよ、
なるほどね、
そ
うか、まあまあじゃあこの半熟マンゴーの写真もアップしましょうブログの方に
まあそうですね、どういう意図があるのかっていうのを皆さんやっぱ思ってください
いやいや俺はなんか明るい色が着たかったからね買ったんだけどね、
これはもうやっぱお王のジャケット以来の
いやいやいや
論争してもらうべきです、
そんなことはないですよ、
僕はもういつもだってあなたそのシャカシャカのパーカーね、
はいはい、はい、
ウィンドブレーカーです、
うん、
その上にまだなんかその下にまたシャカシャカの着て、その上にまたシャカシャカの着てます
そうですね、
あなた本当のお釈迦様
です。違いますよ別にシャカシャカ着てたらお釈迦様じゃないですよ、
バイト中いつも本当悟ったみたいな顔してますしね、いやいやいや、
それはもう疲れてる、ね、
仏様みたいになってますよ、
いやいやいや、仏様、
仏様
いいことですけどね、いやいいんですけど、
まあ、
あのまあライブのね準備がね、
うん、
大変なんですけど、まあ、何が大変かってやっぱりネタやればいいわけじゃないじゃないですか、
うん、
ね、え、あの本当に側から作らなきゃいけない、難しい、
この側を作ることが苦痛となってはいけないんです、
うん、そうなんですよ、
これが側を全部自分で作れてるのは幸せなこと
なんです、そうなんですよ、だってねありものを、ね、踏襲してやるわけじゃなくて、
はい、
一から全部
何をやってもいい、
そうそうそう、
そういうことですから、
うんうんうん、
うーん、
今ライブの5日前ですかね、今日で、うんうん、今収録日から5日前ですけどもね、まだ出囃子とか決まってないですしね。
ああ、それに関してはちょっと今日言及します。
あ、本当ですか、わかりました。
バリ雑言で。
あ、バリ雑言でね。
はい。
そうなんです。出囃子決めてなかった、
ね。決まってます。
あ、決まってるんですか。
決まってます。
ね、出囃子って結構芸人さんこだわる人多いですよね。
その話はもう後にしてるから
。そうなんですか。
がっつり今日はその話をします。
あ、わかりました。じゃあ、はい、そこには触れないですけど。
映像なんかもね、オープニング映像ができましたけど。
あ、オープニング映像作りましたね、
僕。妙にかっこいい。
いや、これね、ライブ来られてない方にも見てほしいんですけどね、ちょっとあの音楽がね、やっぱ著作権で引っかかるんで、ね、
そうなんですよ。それはもうありもんなんでね。
そうなんですよ。だからアップできないんですよね。まあ音楽だけ変えてアップしてもいいんですけど、
うん、
まあ、音楽合わせて作ってるんでね、なかなかそういうわけにもいかずに。
そうですね。だから映像の編集はチャンダイがやって、もう音楽の選曲は全て僕に今回なってます。
まあそうですね。
はい。全ての、まあ、音響と、まあ、うん、企画構成、
うん、全部任せようかなと思って
ぐらいですかね、うん、それはもう僕なんでね、
はい、
まあ、やっぱり悩みますよ、
うん、
それこそ客入れ何します、
客入れ、あ、そこは言及していいんですか、出囃子は、
出囃子は
後でやろうか、
まあ、出囃子は今回出囃子は後でやります、
わかりました、客入れね、
うん、
会場6時半で、
はい、
開演7時で30分間あるんですよ、はい、何を流そうかなってね。
まあそうですね。まあこの間ね、まあ、客入れをや、ね、舞台の前でやってくれる後輩たちが、
はい。
います。
うん。
なんだっけ、スクランブル、あれ
お前は忘れた。今回ね、前説をね、頼んだんです。オープンスペースのりょうちゃんがやりたがってくれてたんですけど、今回ちょっと社員さんの意向もあってね、
はい。
多摩地域に住んでる、ちょっとメンバーで、八王子ライブだからね、
はい、
でちょっと後輩でっていうことで手伝いもしてくれる子ってい
うので、もうもどんどんどんどん入ってきようとしやがって、ほんと
何が、いや、りょうちゃんもう多分あんまレンゲラジオ聞いてないからいいんだよ、
もう王道歩め王道
スクランブルエッグっていうね16期生僕らの5校後輩かね、がまあちょっと多摩地域に住んでるっていうのでね、一回ライブ会場で挨拶されてね、
うん、
でまあだったらと思ってね、一回、まあ、全然ネタも見たことないんですけど、
はい、
まあいいんじゃないかっていうので、
そうなんですね、
挨拶お願いしてらね、やってくれるっていうんでね、
まあその間何をかけるかですね、
まあそうですね、
うん、
いいんじゃないですか、そっとボッセとか流しておけば、 ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
やばいでしょ。
いや別に僕はソットボスをバカにするわけじゃないですよ、よく聞いてたでしょ、一時期めっちゃ流行ったじゃないですか、ソットボスって。
僕はもうでも通ってないですね。
あ、そうですか、はい、僕もう四六時中聞いてた覚えがありますね。ボサノボ、ボサノバブームです。噛みましたけどね、
そうですね。
何がいいかなと思うんですけど、まあインストがいいんですかね。
いや別に歌ありでいいんじゃない
ですか。歌ありでいいですかね。
難しいです。
何か引っ掛けたら面白いかもしれないですけどね。東方に芸歴の用意ありに引っ掛けるのか、レンゲに引っ掛けるのか、まあ初めてのライブということに引っ掛けるのか、それとも八王子に引っ掛けるのかね。何かしらテーマ性はあった方がいいかもしれないですよね、好きな曲流すよりも。
あ、そうですか。
あ、そうですか。そうじゃないですか。
僕はまあそんな思ってはない。
全編サザンかけますか。
まあでもいいんかなというところはありますけどね。
そうですね。まあ、
それもちょっと考えながらですね。
ね
え、
チャンダイが初めて買った CD とかかけますか。あなた初めて買った CD なんですか。
TRF のボイミツがある。
ああ、なるほど、いいじゃないですか。で、僕はとあの当時ね、ヴェルディ川崎でしたけど、僕ヴェルディ川崎の応援歌の CD が初めて買った CD でした。オレオレオレオラエオベルディコンサーホラノベって全部ポルトガル語なんですけどね。
そのエレベーターパンって開いてそれ流れたら、はい、帰ります。みんな帰ります。
帰るかな。
帰ります。なんじゃこりゃと。まあ何かね、そうですね、まあちょっと直前ぐらいまでね考えて、まあそれが主じゃないですからね、客入れっつってもね。
そうですね。
それこそスクランブルエッグ君に頑張ってもらうと。
そうです、そうですね。
好き勝手30分好きなだけやってくれということで。
そうそうそう、10分でいいですと言ってたけど、もっとやれと。
やれと、
ね、
やりたい方でやってくれということでね、やってますから。
まあね、まあ言ったらまあ彼らも2年目ですからね、
はい、
で僕らはね、言ったら1年目で先輩のライブ前説っていうのが ね、初舞台でしたけど、
めちゃめちゃでかいところでさせてもらいましたから ね、
あの時も本当に自由にやっていいって言われてね、
僕らのネタを見たこともない先輩でしたから、
でそれで前説やって、で、まあったかいお客さんでね、ちょっと漫才やらせてもらっていいですかっつってね、言ってから漫才やるっていうね、
はい、
ね、
今思ったらね、もっとやりようあったやろっていう、
ね、本当ね、前説でそんな仕切り直して漫才やるっていうね、
それこそ一回舞台にからはけた方がよかったなとか思いますよね、 そのまま行くんやったらね、
下手っぴでしたよね。
まあまあいいんですよ、まあ、そんなもんね、好き勝手やってくれたらいいんですよ、もう若い子たちのね、なんかこう道を開いていければいいんじゃないですか。そしてね、
はい、
あんちゃんが売れたら俺ら使ってくれよっていうね。
いやいや、たけし師匠のね名言ですから、
それは俺はね、やっぱやっていきたいなと思ってますね。
まあとにかくですね、ライブいい報告ができるように頑張っていきたいと思いますので、
ね、
よろしくお願いいたします、はい、ね、まあいろいろですね、まあ特にまあ報告することもなかったんですけども、
まあまあ特にないです。
まあ営業は行ってますよ、それはツイッターの方でアップしてますからね、
まあまあまあ、だから今回はね、スポンサーついたぜというね、
そうそう、
報告自慢話を聞いてもらうという、ことですよね。
そうです、自慢話です。
はい、ね。ぐらいでございますので、ね。
すいませんね、僕はあんま意識してなかったんですけど、鼻声で聞きづらいでしょうし、申し訳ないですけどね。
まあまあ、いいんじゃないですか。
いいんですかね。
ありがたいです。機械の体をね、取りに行きなさいよ。
いや、本当にね、鼻だけは機械が欲しいね。
いや、痩せたら、なんかいろんなもんすっとするんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、そうですかね、
はい、顔パンパンですもん。
顔パンパンですか。
顔パンパンですよ。
あ、そうですか、
はい、
あれ
巨人師匠の弟子なんですか。
違いますね。
俺の弟子
はパンパンやぞ。
顔パンパンやぞ。
違います。顔パンパンのパンパンじゃないですか。違います。
みんな俺の弟子になったら水ぶくれするぞって意味でしょ。
違います、違います。
水分をたくさん取らせるから。俺の弟子やったら水分多く取らせるから顔パンパンやぞっていう意味でしょ、あれは。
違います、違います。
やっぱり ね、水の美容効果を対戦されてますからね。
いやいや、お前ね、もう巨人師匠にいつかご挨拶させていただく機会があったら、本当失礼のないようにしてくださいよ、本当ね。
いや、なんとか NG にしてもらえて。山下 NG でね。
山下 NG ですよ、本当。
それはね、ありますね。
ね、まあラジオ休んでる間もですね、お仕事行かせていただいて、初めてのお仕事っていうのも一本ありましたね。東京都内をね、
あ、はいはい、
バスツアーっていうんですか、
そうですね。ね、
吉本芸人と行くバスツアーつって、最終目的地が浅草の吉本のね、浅草花月で、そこを感激するっていうツアーなんですけど、まあバスの中でね。
まあ1時間ぐらいね、東京の名所を通りながら行くので、まあバスガイド、ツアー、コンダクターみたいなことをするというね。そうです
ね。ね、なかなか面白い仕事でしたけども、ね、これがまたね、次回もあるということ
で。ですのであなた痩せてください。
なんでですか？
狭い。バスの通路狭いね。
いや、狭いね、ほんとね。狭いというか、
まあ、そしてあなた本番になったら、はい、己の現在位置の確認を失い始めて、はい、どんどんどんどんこっちに寄ってきて、あげく手の動きとかがもう俺の顔をどんどん隠していくという。
いや、距離感わかんないんですもん。だってあれ全然わかんない。バス難しい。
いや、だからそれはね、やっぱ普段の距離感ないです、う
ん、何が
普通に喋ってて、とも、うん、ね、ファミレス喋ってます、うん、お前と横になります、うん、ガンガン顔の前に手が通ってるんです、うん、だから普段から距離感をあんまつかめてないんじゃないかというね。
よくわかんない、それ。
手が通る、あなたが強く喋るじゃないですか、手をなんかこう動かして、うん、その時に僕の、ね、横に座って僕の顔の前バンバンかぶってるんです、実は、うん、これは分かって大きくやってるんです。
いや、分かってというか、
もう明らかに顔当たりそうなぐらいの距離感でやってきてるんですよね。うんうんうん。だからちょっと、この人何やろっていう感じがあるんですよね。
ああ、そう？
はい。
もうあんまり意識してないかな。あんまよくわかってない。あんまよくわかってないけど。
あ、そうですか。ちょっと意識してみてください。
そうですかね。
はい。
ああ、そうですか。
ええー。やっぱ立ち位置的にも、どんどん、あなた真ん中行くでしょ、だんだん。
まあ、真ん中に寄ってくるのは。いや、まあ、あの時は、まあ、俺の方に、まあ、アホみたいに仕込んだバルーンがあったから、
まあまあまあまあ、
場所がなかったっていうね。
まあ、それはね。
もあるんだけど、うん、まあ、まあ、なんかね、いろんな現場あって、まあ、初めてのところは難しいなというふうに思いますよ。ちょっと勉強だなと思いますけどね。
まあね、いや、まあ、結局、足筋を鍛えるだけですけどね。
まあ、完全に僕、次の日、筋肉痛、今もですよ。2日ぐらい経ってるけど、筋肉痛。いや、無意識でね、バランス取ろうとして、
はい、
めっちゃ筋肉痛になってるんですね。びっくりしました。
うん、まあ、でもそれは肥満ですよ。
あ、そうですか。
だって僕全然痛くないですもん。
あ、本当にふくらはぎ、はい、俺もうマジ痛い。多分何かしら離れてますよ、
やっぱね、だんだんやっぱ仕事もいろんな角度の仕事が増えてきてる中で、やっぱあなたちょっと本当健康を気をつけていかないと、うん、まずいなという。
まあね、
それは内臓、うん、内臓的なもんじゃなくて、うん、筋力的なもんがちょっとまずくないですか。
ああ、そうですかね。
本当もしなんかなんかわかんないけど、うん、走る仕事なんかあったら、
まあとんでもないですね。
ねえ、だ東京マラソンで松村さんも心臓止まってますからね。
そうですね。そうですけど、まあ、僕に東京マラソンの仕事は来ないと思いますけど。いや、
そんなん分かんないですよ。
分かんないですけどね。
そういう太ってるやつとかの方がね、
はい、
24時間マラソン走るみたいな機会あるかもしれない
ですね。まあ面白いですからね、企画としてはね。
そうなんですよ。
いやー、そうですね、確かにまあしんどいですね。どんどん体はね悪くなってますよ、実感してます、それはかなり。健康体操やっててちゃんちゃらおかしいなって思っちゃいますもん。
まあ、思いますよ
本当に、お前が何を言うんだと。
そうですよ
ね、どこが健康なんだということですよね。
やっぱその辺はちょっとね、
うん、
気をつけてた方がいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、
どうしたらいいか分かんないですけどね。なんか例えばさ、これでね、僕がもう毎日のようにね、
はい、
もうデカ盛りのラーメン食べてますとかね、
はい、
ね、本当にもうお菓子ばっか食べてますとかだったら、はい、はい、自重しなきゃなと思うんですけど、
はい、
そういうわけでもないんですよね。
うん、
普通にご飯を食べてるつもりなんですけど、ご飯大盛りとかも最近しないですし、
はい、
ご飯並盛り、
まあ運動してないってことでしょ。
まあそういうことです
ね、結局ね。
もあなたも運動はしてないでしょ。
僕結構歩いたりするんです。
あ、歩くね、
はい、
まあ、歩きはしないですね僕ね。
やっぱそうでしょ、
歩くの大嫌いですから、
ね、僕必ず駅なんかもエスカレーターじゃなくて階段を。
あ、そうですね、あなたそうしてますね。
行きますね、
僕は絶対エスカレーター行きますからね。
ちょっと、もうそう、ちょ、歩くってことなんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
いや、僕乗り物嫌いなんでね。
ああ、そう。
基本的に、はい。
なるほどね。
まあ、バイクぐらいはいいんですけど、結局なんかあんま乗るもんって好きじゃないんでね、歩いた方がいいなってやってるんでね。
なるほどね。
まあ、ちょっと気をつけないと。今はいいですけどね、もしこれ立て込んでくると、
うん、
どっかでね。
まあ、立て込んでますしね。僕はもう、仕事がね、あればあるほどね、僕は本当に先週とかね、
はい、
毎日2時間しか寝てなかったですよね。
うん、だからどんどんダメになっていきますからね。
やっぱね、風船仕込まなきゃいけないですから、
うん、
あ、こんなに大変かと思ってね。
うん、
で、まあそれはね、僕の師匠であるね、庄一さんにもね、相談してね、 まあ、ちょっと風船芸人の宿命だからちょっとここは頑張らなきゃいけないよってことでね、
うん、
励ましも受けてちょっと頑張んなきゃいけないなっていうところですよ。まあ
ね、それは仕方ないですよ ね,
ね。事前に仕込んでおけないんですよね、風船ってしぼんじゃうから、
うん、
やっぱ前日の夜やるしかないんですよ、
うん、
でバスツアーなんかもね大量に風船持ってかなきゃいけないっていうの で,、まあうでね、もう結局明け方までやっててね、
うん、
うん、それでねバス乗って酔うんじゃないかっつってね、ちゃんとバスの酔い止めもね、
はい、
用意してね、
うん、
うーん結構ね格闘ですね、本当ね葛藤です。もっと早くひねれればいいのかなっていうふうに思ったりね、
うーん、まあ、どうなんですかね、
うーん、
その辺は僕は分かんないんで、
風船は葛藤ですね本当ね。
まあでもそれはそういう傾向性があるんじゃないですか、あなたでは用意をしていくという、
うん、
もう本自分本来のそれがあるので、やっぱそういう風船なんとかも選んでいくし、うん、
まあね、
それは、まあ、まあ今後人生つきまとうんでしょうね。
まあそうでしょうね、いかに用意してないと不安ですからね、は
い、
僕、
まあ、そういうことでしょうね。
だ風船は逆に用意していけるんで、
うん、
当日本番の不安っていうのはやっぱないんですよ、うん、
あ
もう俺こんだけ用意してるから大丈夫だと、はい。
でもあなたこの間 MC したとき手震えまくってませんでした。
MC って何の MC?
サイカで MC したとき、
あの岸田浩司さんのライブで、
ね、あれこいつバルーンあってもあきついんかって思
って、いやあの時はキャパシティオーバーですよ完全に。
あそうですか、
あれバルーンだけじゃなくて他にもいろいろありすぎて、
ましたから、ね、
ありすぎてのキャパオーバーでしたね、確かに、あれは、あれ震えたな、
そ、ね、僕その時あバルーンあってももうあかんかって僕、ね、震え上がりましたよ。
いやいやいや、
これはまずいことになったなと。
他の現場では大丈夫だったでしょ、あの電気の展示会のイベントとか。
そうでしたか ね, ね、まあまあ大丈夫、ね、
大丈夫でしたでしょ、バスツアーでもちゃんと
ひねったでしょ。ちょっとさ、ここ最近はその生でひねるときには危険な感じ僕実は受けてます。
そうですね、
はい、
なんでしょうね、僕もねやっぱね失敗っていうのはやっぱ重ねると良くないなと思うの、
うん、
やっぱねまた失敗するんじゃないかってね、やっぱ頭によぎるとやっぱ手が動かなくなるんですよ、
はあ、
やっぱこれは反復練習なんでしょうね。
まあです、まあ、爆発でもあるんですかね、
例えばそのね一番最初に、ね、どう僕の特技見てくださいっつってね、
はい、
あの簡単な、まあ、一本の風船で作る、うん、まあ、クマとかね、うん、あるんですけど可愛いんですよ、
はい、
で作るんですけど、
はい、
もうクマなんかね今までねもう何百、はい、まあ、何千はないですけど何百と作ってきてるんですよ、
はい、
でもやっぱりねはっと思うんだよね、緊張するんだよねやっぱね。
まあそれはもうそうですね、う
ん、まあまあ
僕はいつもねそういう時はね、
ええ、
どうせ失敗しても死ねへんと思うんですよ。
まあまあね死なないですね、
はい、それを思うしかないんです。
だからこれもある程度用意だと思えばね、
ただもしね、うん、あなたバルーン、ね、僕横ってあなたバルーン失敗してえらい空気になったら、
はいはい、
死ぬ可能性はあります
よ。誰が誰が、
あなたが、
俺が、
はい、僕が殺す可能性はあります。
なんでだよ、
それはあるんで。
だ例えば完成品を1個用意しといて、
はい、
ひねって失敗したとして、あ失敗しちゃいましたっつって、でもできたのがこっちになりますみたいな出し方とか、
それで十分、
それ十分なわけじゃないですか。今思いつきました、次それやりましょう。
またねもう一つ上でいけば、
はい、
終わったままで終わるっていう強さもありますよ。
これでもう完成なんですと、はい、
そういうやり方だから、それがね、はい、言えばプラス笑いの部分になってきますから。
そうですね、
このバルーンの楽しさプラス、
はい、
芸人としてのプラスの面白さみたいなね、
はい、
そういうのなかなか結構バルーンされる方ってやっぱり作品がやっぱ強烈なんで、うわーってなるから、もうそれ以上あんまりいらなかったりするじゃないですか。
そうですね、
だから本当今バルーンをね吉本で知ることが多いんで、
まあ増えてき
ますね、やっぱ色をつけていかないと、
はい、
結局ねどの世界もバルーン業界もちょっと飽和感が今どんどんどんどん増えてきてるわけじゃないですか。
そうですね、
できる人たちが、
うん、
なんかその色をつけていくってことになってくるんでしょうね。
そうですね、なるほどね、
まあ、どうなんですかね、わかんないです。
いや色つけるのもね悩んでんのよ。
あそう、
あのね僕、まあ、写真とかアップしてるからわかると思うんですけども、
うん、
まあ、青いつなぎ着てね、
うん、
風船の帽子かぶって、
うん、
まあ、いろいろ小物つけたりしてね、
うん、
まあ、ひっちゃかみちゃかでやってますよ、
うん、
ね、あなたにとったらそんな恥ずかしい格好よくしてられんなっていうような格好してますよ。
いやまあ私服も恥ずかしい格好してますから大丈夫です
よ。そんなことはねえよ。
それとリンクするようにもう私服がどんどんダサくなっていってるなって。
私服がまともだよ。大丈夫だよ。
いやまともじゃないですよ。
何がだよ、もう、
もうそれこそ裸だっても暇のもう大丈夫、それは別に青いつなぎがちょうどいいぐらいですよ。あれ私服にした方がいいんじゃないですか。
いやいやいやいや、あれはちょっと派手すぎるよ。
あの方がマシですよ。
あれ派手すぎるよ。
あれにカーディガン羽織ってる方がまだまともじゃないか
と。いやそんなことない。
思ってますよ。
どんだけ俺ダサい格好してんだよ。
いやもうだいぶですよ。だいぶ 大分ですよ。
いやいやいや、
僕だってよく言われますもん。
なんて、
あれどこで買ってるんで、
ちょっと待って、本当に、
はい、あ、なんかえらい派手な格好しますねみたいな。
え、例えばどういう服よ。
今日の黄色のアウターに黄色のカバンに、
はい、
そしてバイクのヘルメット黄色っていう黄色尽くしのクソダサい。
いやいやいや、春らしくね、黄色で統一してみようかなという、ちょっとおしゃれ感覚ですよ、それは。
いや、それは本当に、工事現場立った方が。
いやいや、別に俺は危険な色を荒らしてるわけじゃないから。
あなた前でそれ立ってた方が、危険を感じますので、
そうですか。ト
ー君のドライバーに見えますよ。
なるほどね。
それはありますね。
いや、それがね、その色をつけるっていうのにも悩んでて、
はい、
その、要は僕がそういうひっちゃかみっちゃかな格好していけばしていくほど、
はい、
お客さんから見て、
うん、
明らかにボケが僕なんですよ、
うん、
それ先輩にも言われるじゃないですか。
まあ、そう言われます。
え、何ちゃんだよお前、ツッコミなのと、
うん、
でお客さんから見てもそうじゃないですか。
まあ、そうです。
だからね、営業とか行ってもね、
うん、
まあ、僕風船ひねりますけどもね、なんかどうしたもんかなってね、悩んではいるんですよね。確かにね。
まあ、どうなんすかね。
うん、だからいいかなと思って、それはそれで僕もボケたらいいし、あなたもボケたらいいし、
うん、
でやっぱりお互いにじゃあちゃんと突っ込んでいこうっていうのはやっぱり考えなきゃいけないなと思うんですね。
ああ、それはボケてくれたら突っ込む。
そうですよ。
僕は、
はい、
ボケてくれる。
いや、ボケるじゃないですか。僕だってボケるでしょ。
とぼけてるだけ
し。そんなことない。とぼけるってなんだよ。
こういうのが面白いと思うんですけどね。
いや、そんなこと言ったことねえじゃねえかよ。おい、ちょっと待って、もリスナーさんに誤解を生むだろうよ。俺営業先でそんなことやったらすぐ干されるよ。
リスナーさん分かるはずですよ、聞いてて。
何が？
ボケたことないんじゃないかって。
いやいや、あるよ、ある。いや、あるっつうの。あ、てか、ボケたことあるってなんで素人かよ、お前。芸人だ、芸人。
だから、そうなんです。あ、ま、だから、どう超えてボケてくれないと、分かんない部分はありますから。
まあ、確かにね、明らかに、いや、ボケっていう空気を出せないのは感じます、確かに。なんか、ボソッと言ったりね。なんかボケなのか普通の会話なのか分かんないようなラインを言われても、俺だって言われたら突っ込めないから、どうやって突っ込んでいいのか分かんないよってなっちゃうから、まあ、それはちょっと注意しなきゃいけないなと思いますね。
そうですね。じゃあ一遍その、うん、全くボケないんで突っ込み回るんで、
はい、
全部前段打ってくるとかどうですか。
ああ、なるほど、いいかもしれないですね、
うん、
ね、
まあ、面白いですけど
ね。
でもそのボケも僕考えるんでしょ。
そうですよ。
たまんない、たまんないですね。たまんないですね。
まあ、というわけでですね、まあ、スポンサーつきまして、レンゲラジオをね、リニューアル再開することができました。本当にありがとうございます。はい、これからもですね、しっかりまた、まあ、しっかりじゃないですけど、まあ、今まで通りですね、まあ、レンゲの日常
を
ですね。
まあ、今まで以上にひどいラジオをお送りします。
そうですね。頑張っていきたいと思いますので、ね、よろしかったら、
末永く。
応援と、ご支援と、高畑まんじゅうの購入を、
はい、
お願いしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。はい。レンゲラジオ。エンディングのコーナー。
はい、ということで、
はい、というわけでですね、再開ですよ。こちらもこちらのコーナーも続きます。
はい、そうです ね。
あなた
は
また毎週原稿書いてください。
僕の才能が尽きるまでやります。
頑張ってください。
もうね、もうそこ見えてきましたけどね。
そうなんですか。まあ、70何回やってますからね。
そうですよ、
頑張ってます、ね、
チェンジしますか。100回で、100回からまた80回ぐらいあなたのコーナーずっとやり続けるっていう。あ、ダメですよね。スポンサーついてんのに。なんかそんなんや絶対やかん。スポンサーついてんのに。
山下隆明のバリ雑言のコーナーでございます。山下くんお願いします。
見よ、パンタローネ。フランシーヌ様が笑ってらっしゃるぞ。人の運命とやらを司る神など私たちにはいないと思っていたが、機械仕掛けの神もどうやらお忘らしい。なあ、パンタローネ。お美しいな、フランシーヌ様は。
どの角度から見ても宙の下でおなじみ、山下隆明の大好き地球万歳。
それもうカラクリサーカスの名シーンじゃねえかよ。それから大好き地球万歳ってなんだよ、お前。
本日のテーマは、芸人の出囃子あれこれです。
ああね、言うって言ってたね。
八王子ライブが目前となり、様々用意に追われている今日この頃ですが、ようやく完成間近となってきました。
はい。
オープニングをはじめ様々な映像も手作り。
はい。
企画構成もすべて手作り。
そうです。
そして会場の建物も手作りという。
違います。
手作り感たっぷりのライブになりそうです。
いや、雑居ビルはちゃんと建ってますから、
ね。唯一ネタだけは友達に書いてもらったので手作りではありません。
そこが重要じゃねえかよ。
チャンダイは映像担当なのですが、はい、映像、また会場で流す音楽はすべて僕が担当することになっています。
そうです。山下君に選曲お願いしました。
さて、これがなかなか難しい、うん、生まれて初めて与えられたおもちゃがバイオリンだったというクラシック畑の、僕は自分の出囃子をとても悩んでいます。
そんな高価な家じゃねえだろうか。
出囃子というのは芸人が出る前流れる音楽のことで、その芸人の好きな音楽やその人をイメージさせる音楽を使うことが多いそうです。
そうなんですよね。
古くは落語家の出るときに三味線と太鼓で演奏されるものでしたが、はい、今は若手芸人もロックやポップミュージックを使って出囃子としています。
そうなんですよね。
例えば落語家で言えば大名人三代目古今亭志ん朝の出囃子は追松。この追松が、流れた途端会場の空気がガラッと変わったそうです。そして立川談志は徳下がり、うん、変わったもので言ったら立川流の立川志らくが鳩ポッポ、立川談笑野球拳などというものもあります。へ、若手中堅芸人で言えば二丁拳銃さんがブルーハーツの44口径、うん、ロザンさんがペガサスファンタジー、ほうほう、花丸大吉さんがいざ行け若鷹軍団、
あーホークスの、ね、と応援か、
コンビのイメージに合わせた出囃子を使う人たちもいま す、
ね、う
ん、そして大の字さん座禅ボーイズ半透明少女関係、
あ今は分かんないけどそうだったね。
キリンさんは、電気グルーヴシャングリラ、うんうん、カナリアさんエゴラッピンサイコアナルシス、
あそうなのかね、
など自分たちの好きな曲をチョイスする人も多くいます。
はいはい。
ではレンゲはどうするか、
あそうですね、
ということで悩んでいます、うん、悩みすぎてもういっそテレビ放映が終わった後に流れるピーという音にしようかと思っています。
事故だよ事故。
まあそれでは意味不明なので二人の好きな音楽から撮ろうかと思っていますが、これがなかなか難しい、
はいはい、
他にもレンゲという言葉が出てくる曲を少し探すと、うん、島谷ひとみのパピオン、
はいはい、
ピロカルピン人間進化論、うん、Do as Infinity レンゲと出てきたのですが、はいはい、いまいち思い入れがなく、とても困っています。
まあそうですな。
このコンビのイメージに合った曲は一体何なのか、うん、この間ついにその一曲を見つけました。
あ本当にいいじゃん。
二人の出会いは吹奏楽部なので、ええ、やはり管楽器が使われていて勢いがある曲、
ほうほう、
そしてあまり、イメージにそぐわないおしゃれすぎない曲、
ほうほう、
そして今レンゲが置かれている、本筋を外れた仕事が増えているという少し王道からそれた仲間外れ感、
ああなるほどね、
そういったすべての、うん、イメージにマッチしたものを見つけました。
あそんなのあった。
ある己の肉体を武器に戦うヒーローシリーズがあります。んその中で唯一棒を武器に戦うヒーロー、それが仮面ライダー X なのです。
あそうなんだ、俺知らないけど。
卑怯とも思えるそのファイティングスタイルはチャンダイのバルーンにも通じます。
いやいや卑怯って言うね。
今回の出囃子は、仮面ライダー X のテーマ曲、これでいこうと思います。
本当に
最後に
聞いたことないよ、
仮面ライダー X と最後までどっちか悩んだのがフランスパンで殴った時の小学生の泣き声でした。
なんだそれ。
次回はこれでいきます。
意味わかんない。
以上バリ様でした。
お疲れ様でございます。
あのいろいろね調べましたけども、
はい、
あんまりね、ヒーローものとかねアニメ系のね、うん、音楽使われてないです。
まあ確かにそうかもしれないね。
まあ僕ギリギリまであの V3 と悩んだんですけどね、基本的に仮面ライダーの初期のね昭和の仮面ライダーって、うん、フォーンセクションとかね、
うんうんうん、
が使われてね、いかにも出囃子始まるぞっていうオープニングが出まして、
仮面ライダー X？
仮面ライダー X です。
ああそうなんですか。思い入れはあるんですか。
あ僕だって仮面ライダー X 一番好きで、
はい、
あの小さい頃に、
はい、
あのまだレンタルビデオ屋ができる前になんかよく電気屋さんが勝手にレンタルビデオしてるみたいな時代、
はい、知らない知らない。
そういうのが
それは多分ハビキのルールです。
ハビキの大砲という店だったんですけど、
ね、知りません。
大砲電気店でね、
はい、
おばあちゃんから初めて書いてもらったのがカメラで X でして、
へ
カメラで X って、うん、あの本当にちょっと流れが違うのよね。
あそうなんだ。
1号2号分かるやん。
分かりますよ。
あれは赤と黒と緑を基調としたテーマから、
はいはい、
でその技の1号力の2号の2人のこのいいところを合体させるのが V3、
はいはいはい、
V3 もまあ言ったら赤いじゃないですか、で、
まあ、
途中ちょライダーマンとか出るんですけど、
あ出ますね、
その後に出るのが、X なんですね、
はいはいはい、
X 体灰色なんですよ。
あシルバーとか
シルバー、
あーそうだね見たことある、はい、
でシルバーでシルバーで赤、
うんうん、
だから、まあ、従来のカメラとちょっと違う。
まあそうでしょうね。
あとライドルって棒が、そのベルトから出るんですけど、
はい、
これで敵をめった打ちするという。すごい卑怯な
んです。卑怯なんですね。卑怯。
はい。
なるほどね。
だからその辺で、僕はカメラで X、あとも局長のね、洋さんもね、ちょっと何人か聞いてもらいまして。
あ、そうな
の ?V3 と、X どっちがいいということで、うんうんうん。X の方がすごい勢いがあるんです
よ。ああ、そうなんだ。ちょっと後で聞いてみよう。楽しみだ。
で、あとはね、僕が、まあ、何ですか、ちょっとね、自慢みたいになりますけど、うんまあ、関西一のティンパニーリストだったということでね。
まあ、
いや、自慢でなります。いや、自慢でないですよ。
そういう言い方が自慢っぽいんで。
いや、もう本当ね。
いや、事実だから、まあ、
適当に練習もせえへんかったんですけど、もう関西で一番だった。
謙遜しとけよ。
まあね、そういう時代がありましたけども、その、はい、ティンパニーがむちゃくちゃ使われてるんです。
へぇー。あ、そう。
ダダダダンっていうのがね、僕やっぱ好きなんですよね。うん、だからそういうところで。
ああ、なるほどね。
い
や、僕もね、デバイス考えてたんですよ。
はい。
ね、昔ね、実は手シャバでそれこそ、デバイスを一回使ったことがあるんですよ。
うん。
ね、それは確か、ナンバーガールの。
タトゥー割りか。
いや、違う。ジェゲン VS アンダーカバーじゃないかな。
ね、やばいサラ
です。うん、それ。
ああ、それやったっけ。
うん。が、使ったんですけど、まあ、それはなしで。でもね、やっぱナンバーガール好きなんで。
ナンバーガールも客入れにしようかなと僕も思ってますけどね。
なるほどね。
なんかもうやっぱり、大学の思い出、
ね。そうですね。
がね、なんですか、あなた、暴れ牛みたいになってきたんですか。あ、暴れ。
いや、鼻が通らなくなってきたんでね。
牛の実でも食べてるんですか。暴れ牛化してるんですか。
違います。
ちょっとやめてください。僕の家に赤い服とかいっぱい、僕の iPod 真っ赤なんですから。
いやいやいや
僕の iPod に突っ込むだけやめてください。
突っ込みませんけど、ナンバーガールのね、惜しいのがね、いっぱいあるんですよ。
生、惜しいんですよ。
生阿弥陀仏とかめっちゃかっこいいんですけど、40秒ぐらいかかるんですよ。デバイスってやっぱ20秒ぐらい出てこなきゃいけないから、はい、ちょっとね、長いなっていうのとか、
うん、
あとは、ザゼンボーイズのクレイジーデイズクレイジーフィーリングとかもかっこいいんですけど、はい、ちょっとね、出にくいんですよ。
その辺もね、僕は私もちろん考えてます。
ああ、そうですよね。
だからどれぐらいかな、これ歌ったらまたジャスタ君怒られる
のか。まあ怒られるからよくないですね。
途中でね、セットアップって言いますから。声最初、まあ最初テーマ曲ありまして、セットアップセットアップセットアップって言いますから。そこ出ていきます。
それ大丈夫
いや、これ多分いけます。僕もう5万回くらいイメージしました。
なるほどね。まああとはだから僕はね、真心ブラザーズの背景ジョン・レノン、
ね。ああ、それもね。
でもこれはね、青空さんが使って
んの。青空さんか。
そう、
なんか使ってんのね。
関西で青空さんが使ってんのよ。
いや、でもいいのよね。
そうそうそう。あれはね、やっぱり出やすい。
背景まで結構まあまあ、ね、
そうそうそう
早めですもんね。
かっこいいからね。
かっこいいよね。
考えたりもしてたんですけど、まあじゃあ仮面ライダー X 聞いてみましょう。
案外ね、いないんです。本当に特撮系とかあのヒーローもの使う人が、うん。
あなたから特撮系が出てくるのが意外でした。僕の方が割と特撮好き芸人だと思ってたもん。
まあそうね。うん、僕、だから特撮好きじゃないです、
はい。
仮面ライダー X 好きなんです。
なるほどね。
はい。
わかりました。
やっぱ卑怯なね、スタイルが僕は好きで。
ね。ゲストのね、キャベツさんは、出囃子聞いたらですね、愛を取り戻せということで。
もちろんね。
もう、しっかり用意しましたから。
ね、意外と変なチョイスする人もいますよね。もうこの間、その浅草ね、バスツアーの後、か月見学させてもらえること
で。見学させていただきましたね。
スリムクラブさん、ジュディ・ヨングと見せられてて。はい
あ、そうでしたね。
誰が出てくるんやろうと思ったら、
ね。あれ、どうなんだろうね。芸人さん固有でつけてんのかね、あそこは。
あれ多分固有でつけてる。でも、つけてんじゃないかな。
でも確かに。
でも、そうそう。ピースさんも出てはったけど、ピースさんは真心プラスのサティスファクションやったもん。
あ、そうだったね。
これはもう、出囃子として有名やから。だからそうなんじゃない？
なるほどね。
で、一曲だけじゃなくて、いろんな劇場によって変える人もおんねん。
あ、そうなんだ。
うん。
まあそうだろうね。だから今回もね、漫才何本かやるでしょ？
はい。
だから
変えた方がいい。
どうなんでしょうね。またセットアップセットアップってやんの。セットアップセットアップセットアップって知らねえけど。
セットアップという編集方法ですよ。
それはわかりますよ。
ただもうほとんどセットアップセットアップセットアップってしかね聞こえないという。
でっぱいやし。
いやもう勢いやまあ。ちょっとね、まあ、V3 もかっこいいんですけどね。
いや、それこそね、はい、まあ、ネタバレをすればね、まあ、別にまあ、全部は言わないですけど、うん、オープニング映像で使ってる曲がね、
ソイル&ピンプセッションズ
の曲を使ってるんですよ。はい、ね、
おしゃれなジャズみたいな。
そうなんですよ。
デスジャズを使う。
それでオープニングで始まって、その後流れる曲ですよ。
それもイメージしました。
あ、本当に。
はい。それも結構激しめのね、曲。真っ白系でしたっけ真っ黒系でしたっけ
まあ、
どっちかね、それがありますけども。それもイメージしました。その後に、 いけるなと思う、
まあ、あとはあれですよ、キャビさんは決まってるけども、
はい、
あなたのピンのネタと僕のピンのネタがあるでしょ。 その出囃子を考えなきゃいけないんですよ。
うん、
僕もちょっと自分の、ね、曲ねどうしようかなと思って。
いや僕もそれこそネタ何しようかなです
けどね。早く決めろよ、5日前だよ。まあ俺も困ってるけどね、何やろうかなっていう。
もう一緒にやります。
いやいやいや、意味ねえだろうよ、一緒にやったら。前後やってんだから。
まあそうですね、僕ほんと井上陽水漫談か、
はい、
もう落語するかどっちか悩んでます。
ああなるほどね、はい、まあ落語やってもいいですよ別に。
うん、ちょっとね、ね、八王子の有名着物店、
はい、
アンティーク5番買いで3000の着物を買ってね。
アンティーク5番買い、
ね、アンティーク5番買い、
はい、あります。あ、見てきたんですか。
ええ、
賛成の着物あったんですか。
あります。
あ、なるほどね。
それ来て、
はい、
もうささっと5分ぐらい落語やって、
はい、
ファックユーって帰ってくるかな。
いやいやいや、まあ、ジャンナはね、バルーンショーをやるんですよ。
はい、
バルーンショーの出囃子なんか考えたことないんでね、どうしようかなと思ってますけどね。
これにしたらいいんですか。
いやいやいや、これ、松竹の映画とか始まる前の音楽じゃねえか。音楽というか音じゃねえか。
そうですね。まあ、ね、まあ、それはちょっと、まあ、それは自分で考え、
まあ、考えますよ、考えます。
難しいですね。
ね、ね、バルーンショーですからね。
うん、
だから僕のね、師匠のね、翔一兄さんとかはね、出囃子決まってるんですよ。
マジンガーでしたっけ。
いや、翔一さんの出囃子はね、筋肉マン2世なんですよ。
2世の方だ
ね。2世の方。
2世の方。
マッスルなんとかってやつ。
ああ、2世を使ってんねや。
で、てんてってんてん、おー、マッサーってやつですね。いや、かっこいい、かっこいいんですよ。
あ、まあ
ね、出囃子としてはね、すごいぴったりなんですよ。翔一さんもね、好き
な
んで。
あなた、あれにしなさいよ。
何ですか。
劇帝国歌劇団。
いやいや、トゥートゥートゥートゥートゥートゥーから、トゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥント
ゥいいんじゃないですか。
そうですね、
うん、まあドリカムでしょ、あなた嬉しい楽しい大好きとかじゃないですか。
まあね、
きっと
確かにね、
うん、
チャンダイピンはそうですね、嬉しい楽しい、まあまあドリカムでしょうね多分ね、うん、ドリカムで考えますけど僕は。
いいんじゃないですかね。
まあいいですけどね。
まあそんなこんなですな。
まあそんなこんなで、次回お会いするのはね、レンゲライブ後なので、レンゲライブ後のいろんな裏話とか、
うん、
ね、どうだったかとかね、
うん、
スペシャルでお送りしたいなと思ってますから。
そうですね、
ね、よろしくお願いいたします。まあ告知はですね、まあ、ブログの方にも書いておりますけれども、まあ、レンゲライブと、その次の日ですね、25日。ね、無限ネタ90、彩り90ですね。
はい。
ございまして、夜の、9時。
9時から。
9時からですね。
はい。
無限大で。無限大でありますので。
ございますね。
ね、よかったらね、遊びに来ていただけたらなと思っております。まあ、平日ですけれども。
うん、
ね、よろしくお願いいたします。まあ、あとはですね、まあ、ツイッターの方でよかったらご覧になっていただきたいと思いますけども、
うん、
ちょっとね、これ告知してくれって言われたからね、告知しますけど、4月の14日に、
はい、
僕ね、これピンなんですよ、
はい、
ピンでキャベツ確認中のキャプテンザコさんとバルーンユニットを組んで、
はい、
葛飾区にあるですね、教習所に行ってイベントでネタをやるっていうのを仕事があるんですよ、
うん、
で葛飾経済新聞に掲載していただきまして、これもリンク貼っておきますので、よかったらご覧になっていただきたいと思います、はい、ね、頑張りますので、お近くの
誰でも見に行けるものなんですか。
見に行けると思います、大丈夫です、はい、ね、よかった
ね、じゃあね、免停中のね、リスナーの皆さん。
いや、別に。教習所。
まだ免許持ってない皆さん。
いやいや、そんな客層
じゃない。ただの車好きの皆さん。
誰が来んだよ、お前。
教習所マニアの皆さん。
いや、いねえよ、そんなやつよ。
さまざまね。
フリーマーケットとかもやるみたいだ
ね。ああ、なるほど。
うん、遊びに来ていただければ
、ね。来ていただければと思います。
思っております。まあ、というわけでですね、久々のレンゲラジオでございましたけれども。
はい。
ね。まあ、これいつアップするかちょっと決めてないんですけど、ライブ前にアップしますので、
はい、
ね、よかったら楽しんでください、はい、というわけでお送りしました、私チャンダイと
やまして
どうもレンゲでございました、これからもよろしく、
ありがとうございました、
ありがとうございました。